聖書の朗読をいたします。今朝の旧約聖書はイザヤ書第61章1節から4節までです。旧約聖書の1162ページ。イザヤ書第61章1節以下。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を遣わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知させるために、主が恵みをお与えになるとし、私たちの神が報復される日を告知して、嘆いている人々を慰め、シオンのゆえに嘆いている人々に灰に変えて冠をかぶらせ、嘆きに変えて喜びの香油を、暗い心に変えて賛美の衣をまとわせるために。彼らは主が輝きを表すために植えられた正義の樫の木と呼ばれる。彼らは常しえの廃墟を建て直し、古い荒廃の跡を起こす。廃墟の町々、世々の荒廃の跡を新しくする。以上です。新約聖書はルカによる福音書第1章の39節から56節までです。新約聖書の100ページです。ルカによる福音書第1章39節以下。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリザベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリザベトが聞いたとき、その体内の子が踊った。エリザベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今から後、いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから、その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良い者で満たし、富める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて、憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して常しえに。マリアは3ヶ月ほどエリザベトのところに滞在してから自分の家に帰った。以上です。お祈りを捧げます。私たちのこの世界、イエス・キリストという救い主を送り、もう一度、私たちを救い、また私たちが歩む道を結び直してくださいました神様。今日私たちは体高節の第三手術を迎え、喜びを共にしております。しかしながら、コロナ禍の中で私たちは不安を抱え、喜びとは対極の中に生きているような私たちであります。神様、 あなたの皆を褒めたたえます。どのような時にも私たちはあなたを見上げます。神様、あなたの御目から私たちの歩みが見えていることでしょう。どうか私たちの歩みを、その一つ一つを、一歩一歩あなたが守ってくださいますように、導いてくださいますように心から願うものです。今日私たちはこの御堂に集い、また多くの者はインターネットを通してそれぞれの場で礼拝を捧げています。主なる神様、私たちの中に絶えず起こってくるような不安をあなたが消し去ってください。あなたがどうか私たちの背中を押し、また腕を取り導いてくださることによって、また私たちがあなたに委ねることによって平安を得ることができますように。ただいま御言葉を受けました。喜びなさい、喜びなさい。あなたは私たち一人一人に今朝お語りくださっています。感謝いたします。あなたを見上げ、私たちは嘆くために今礼拝しているのではありません。希望を歌うためにここに集められています。どうぞ私たちに与えられた救い主御子イエスキリストを希望の主として仰ぎつつ、私たちはそれぞれの場から立ち上がって歩みを許されるものでありますように、恵みの中に生かし続けてくださることを感謝いたします。しかしながら、私たちの周りに悲しんでいる人や苦しんでいる人や病の中にある人たちを言います。どうぞそれぞれの方々、あなたがその御力をもって支えてくださいますように心から願うものです。言い尽くせません。感謝と願いと私たちの礼拝の祈りとして、主イエスキリストの御名によって今御前にお捧げいたします。アーメン。クランツに今朝3本目のろうそくが灯りました。今日大公説第三主日は喜びの主日というふうに呼ばれます。クリスマスに近づいてきて、大公説の間は静かに過ごしましょう。その私たちの歩みを表すような紫の色を教会は飾ります。しかし今日一日だけは喜びが増し加わるのです。いよいよクリスマスが近づいてきました。今日は私たちは紫の色ではなくてバラ色のろうそくを灯しています。御子イエスキリストをいよいよ間近に礼拝をしながら、このバラ色のろうそくを見つめながら私たちは礼拝を捧げています。今日の箇所はイエスとなったマリア、イエスの母となったマリアが登場します。突然天使のお告げを受けて、人々が長い長い間待ちわびていた救い主の母となることをマリアは知らされます。私たちには想像もできないほどの驚きと衝撃がマリアを包んだことでしょう。しかしマリアはその信仰と神への従順をもってそれを受け入れたのです。これがいわゆる受胎告知の出来事です。その時天使ガブリエルはなかなかこの事実を信じることができないマリアに一つの成就した出来事を伝えました。それがマリアの親類のエリザベトの解任でした。今日の前の箇所、ルカ1章の36節 37節のところでマリアはこのように天使から告げられます。あなたの親類エリザベトも年を取っているが男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。神にできないことは何一つない。マリアは天使からこのように告げられました。果たしてこの天使が告げたことは本当のことなのだろうか。懐疑的になっていたことでしょう。今でしたらね、今の時代でしたら電話をかけたりメールをしたりしてお互いの音信を確かめ合うということもできたことでしょう。そういう文明の利器のない時代ですから、マリアは急いで山里に向かい、今日の箇所はそこから始まります。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かったとあります。天使のお告げを受け入れたものの、まだ驚きと衝撃、興奮が、あるいは疑問が収まらなかったことでしょう。その頃という言葉、大変曖昧な表現です。しかし手がかりがあります。42節のところに、エリザベトが胎内のお子様も祝福されていますと言っていますので、妊娠の兆候を見せていたと思われます。マリアは当時10代であったと推測されます。そのマリアの親戚にあたるエリザベトの住む山里に急いで向かった。今日の御言葉は、私たちに急いでマリアが向かったのだということを告げます。この急いでという言葉は、実は熱心にというふうにも訳される言葉です。若さあふれるマリアが熱を帯びてエリザベトのもとに向かったともここを読むことができます。エリザベトの夫妻には長い間子供はなく、すでに年老いていました。そんなエリザベトに男の子が身ごもったなど、信じられない気持ちでマリアはいっぱいだったことでしょう。マリアはエリザベトの住むユダの町までやってきたのです。そしてエリザベトの家に入るなり、マリアは天使が告げた通り、エリザベトが懐妊したことが事実だということがわかるのです。エリザベトはマリアからお祝いの挨拶をおそらく受けたことでしょう。それを聞くや否や、42節以下で、あなたは女の中で祝福された方です。胎内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が、私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方は、なんと幸いなことでしょう。エリザベトは聖霊に満たされて、このときマリアを褒めたたえました。マリアを主のお母様と呼んでいます。その時にマリアの方から出た言葉は46節から続きます。マリアの賛歌と呼ばれているところです。マグニフィカトとかマニフィカートとかと呼ばれる音楽家がですね、昔からこのマリアの賛歌をたくさん歌にしてきました。私たちが扱っている賛美歌にも174番から179番までがこのマグニフィカト、あるいはマニフィカートと呼ばれる マリアの賛歌、それが収められています。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。私の魂は主をあがめ、あがめるという言葉が使われています。このあがめるという言葉が派生してメガホンという言葉が生まれました。メガホン、私たちが知っているあの拡声器とも言いますか、あの機械のことです。メガホン、これは大きくするという言葉です。大きくする、私たち人間を作り、はるかに大いなるお方、神様がこの小さな自分に目を留めてくださったことを、マリアは声を大にして賛美しています。それがあがめるという言葉になって、私たちの聖書に記されてあるわけです。声を大にして、年若き小さなマリアが声を大にして神様をあがめたのです。反対に私たちも自分の小ささとか弱さというものを感じることがあります。それはどんな時でしょうか。自分のことを卑下したり嘆いたりするというのはどんな時でしょうか。誰か他の人が何か大きな成功を収めたと聞いた時、あるいは誰かが自分よりも優れているということが分かった時に、何か自分自身が小さく見えてしまう、惨めだと感じてしまう、そんな時はないでしょうか。なんで自分だけこうなんだろう、なんで自分にはできないんだろう、なんで自分には与えられないんだろう、そう思い返す時はないでしょうか。私たちはこのようにいろいろな言葉を浮かべながら嘆いている者たちだと言えます。そして今のこの世の中の現実に目をやるとですね、主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた者を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返され。マリアの賛歌はこのように告げていますけれども、私たちが生きている世界はこれと反対のことが起こっていないでしょうか。止める者がますます富むようになり、貧しい人々が本当に低くされ、権力を持っている者がその座から本当に引き下ろされるんでしょうか。こういった疑問が今日の箇所を読むときに私たちに浮かんでこないでしょうか。裏返しの出来事ばかり起こっているような私たちの現実ではないでしょうか。しかし神はクリスマスの物語を聞いた私たちに、こんな小さな私に目を留めてくださるお方を声を大にして喜びをたたえる、声を大にして神様をあがめる、そのことを変えてくださるお方だと言えるのです。実はいくつか残されている聖書の写本の中で、このマリアの賛歌の主語はマリアではなくエリザベトになっているものがあります。近年になってこの賛歌はエリザベトの賛歌ではなかったかという議論もあるほどです。それは48節にある身分の低いという言葉が長い間不妊に悩んで、そして人々から好奇の目でさらされ、馬鹿にされ、つまはじきにあってきたエリザベトに重ね合わせられるからです。 もちろん不妊ということがイコール身分が低いということではありません。苦しみとも悩みともここは訳される箇所です。しかしこの賛歌がマリアのものであるならば、マリアは不妊でもなく苦しみも悩みもなかった、まだあどけない快活な少女だったかもしれませんが、彼女は人の苦しみを自分の苦しみにしたのではなかったでしょうか。私たちもそれぞれの信仰を確かめて、マリアと同じ豊かさに満ち満ちた信仰の喜びを今朝一心に受けたいと願います。マリアがエリザベトに挨拶をしました。その挨拶をしたときに、エリザベトの体内の子、この体内の子というのは後の洗礼者ヨハネのことです。その体内の子が喜び踊ったと44節に記されてあります。私たちは今年のクリスマス、この私たちが経験もしたことのなかったような2020年の歩みの中で、本当の意味でのクリスマスを知るために、イエス・キリストを通してでしか得られない喜びを得るときにしたいと願います。そして私たちがその喜びを知ったならば、今私たちの周囲で闇の中で希望を失って苦しんでいる人たち、神の救いはすべての人の上にあるのだと、今度は私たちがマリアのようになって急いでその人たちのもとに行こうではありませんか。決して今からでも遅くありません。私たちの周りの誰かのもとに急いで行きましょう。マリアがしたように、私たちは誰かに挨拶をし、祝福をし、あるいは仕えて共に喜びを生み出すことができます。今日私たちは喜びの主日を迎えております。これは私たちだけが喜ぶということではありません。自分さえ良ければという思いは捨てて、みんなで一緒に喜び合おう、それが聖書が今朝私たちに伝えるメッセージです。共に喜びを生み出し、そして救い主の降誕を迎えるために、多くの人々に今このような時にこそ、今このような時だから、声を大にしてキリストにある希望を伝えてほしいのです。そしてエリザベトのお腹の中の子は喜んで踊りました。そうあるように、一人でも今闇の中に置かれているような人々に、その人たちが救い主にある光を見て、作り主なる神のもとに導かれることを願いながら、私たちはこの新しい習慣行動をしたいと願います。私たちの中にも、すでにどの方の中にも救い主イエス様が宿されています。私たちのうちに生きておられる救い主イエス、喜びを味わいつつ、この大降雪の残りの一日一日を歩んでまいりましょう。お祈りを捧げます。この朝も私たちを恵みを持って礼拝へと集わせ、そして今も導いてくださいます神様。私たちはあなたからたくさんの恵みをいただいています。たくさんの喜びが与えられています。今それが見えない私たちかもしれません。でも声を大にしてあなたを讃えるときに、私たちは急いで誰かのもとに行くときに、その恵みが、喜びが、幾重にも幾重にも私たちの中でこだましてくることを知っています。闇の中で イエス様は生まれました。このイエス様に希望の光を見出しつつ、私たちはこの1週間を歩んでいくことができますように導いてください。今日私たちにあなたが語ってくださった御言葉が私たちの心と体の隅々に行き渡りますようにと願います。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではお座りになったままで賛美歌の178番、賛美歌178番をご一緒に歌いましょう。
崇めます主を我が魂、讃えます主を我が心は、名も知れ
立ちになれる方はその場でお立ちください。神様、私たちをあなたが使わしたいと思うところに使わしてください。あなたが合わせたいと思う人々に今週私たちを合わせてください。あなたが語りたいことを私たちの口を通して語らせてください。私たちがあなたの道の邪魔をしませんように。救い主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりがいつもまたいつまでもあなた方と共にありますように。 アーメン。どうぞおかけください。